今日はコリント人の手紙を離れて使徒の働きの今司会者がお読みくださった箇所を通して見てまいります。もう一度今お読みいただいた箇所、使徒の働きの第26章の17節と18節のメッセージの中心の箇所を拝読してお祈りいたします。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。天の父様、今お言葉が開かれました。あなたのお言葉は真実です。私たちを救います。どうか主よ、お言葉をいただかせてください。ご聖霊によって理解し、そして私たちが信仰を受けることができるように、また増し加えられますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、迫害のためにダマスコに向かう、途中、サウロ、ギリシャ名ではパウロですけども、彼がキリストによって救いをいただき、そして証人、宣教者として立てられた時に与えられました召しの言葉、任命の言葉です。この出来事をパウロは王や総督、歴々の、権力者の前で証しいたしました。この証しの言葉ほどキリストを信じる者、また教会が受け、また伝えるべき指針を的確に表した箇所はありません。神様は私たちが何を受けるように求めておられるでしょうか。また救われた者に何を伝えるように命じておられるか。私たちが受け、また伝えるべき神の指針、救いのメッセージを共に確かめましょう。第一に、目が開かれて神に立ち返ることです。18節の冒頭にこうあります。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせとあります。人は生まれつき罪によって霊的に盲目にされています。聖書で霊的っていうと霊感とか直感とか、まあ、そういう意味よりも霊である神様について、霊である神様に対してという意味が強いです。つまり目に見えない神様を見ることができない、これが霊的な盲目です。神様は確かにご自身の姿を見ることはできませんが、ご自身が存在されること、清いお方であること、それを神が作られたあらゆるものを通して示しておられます。しかし霊的に盲目にされた人類はそれを 見て触っても神様を見出すことができません。私たちは素晴らしい芸術作品を見て素晴らしいなと思いますけども、そしてどんな方が描いたんだろう、作られたんだろうかと、そう思い浮かべます。憧れたら会ってみたいと、知りたいと思うんですけども、この美しい素晴らしい世界を作られた方がどんなお方であろうかと思っても、本当の神様にたどり着きません。神様はですから私たち一人一人に歴史を通して働きかけておられます。神様が直接イスラエルの民を起こして導いてこられ、またご自身の言葉聖書を彼らに委ねられました。一人の人アブラハムに声をかけ、彼からイスラエル民族を起こし、彼らと共に歩んで働きかけ、そして約束の通りに救い主を送られました。そのことが歴史、そしてそれを克明に記した聖書に記されています。主イエス様は救い主である証拠として様々な奇跡を行われました。救い主しか行えない奇跡として、生まれつきの目の見えない方の目を開く、これが救い主の印だと予言されていましたけれども、ユダヤ人はこの明らかな救い主の証明を目にしながら信じることを拒みました。その時にイエス様は信じようとしない彼らに告げます。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。見えないのに見えていると。そう言って彼らは人々を教え、また支配しています。盲人を盲人が導くと落とし穴に落ちてしまうように危険な状態であることを気づくようにイエス様は諭されたのです。そのうち彼らは救い主であるイエス様を捕らえ十字架にかけ、さらに教会を迫害してゆきます。パリサイ人であったパウロはこの霊的盲目にあるものの典型でした。パウロは今読みましたようにキリストの教会を迫害しようとシリアのダマスコに向かっていました。死者の中から蘇られたイエス様は弟子たちに現れた後、最後に彼に現れ、そして自分がとんでもない間違いを犯して神様に敵対していたことに気づかされます。主よ、あなたはどなたですかというと、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられたのです。彼はキリストを見ました。その後、肉の目が見えなくなりました。彼は手を引かれてダマスコに着き、そしてそこで祈ります。彼の目が封じられたのは、自分自身の霊的な盲目に気づかせるためだったでしょう。そして、 アナニアという人が自分の目を見えるようにしてくれることを告げられて待っていました。部屋で食事も取らずに祈っていた彼のもとに主から使わされたアナニアという弟子が来て彼の目を開きました。使徒の働きの9章に戻っていただけますか。ここに記されています。9章の17節です。数節を読みいたします。新約聖書の251ページですね。17節から19節の冒頭までお読みいたします。使徒の働き9章17節から。そこでアナニアは出かけていった。行ってその家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると、直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気になったとあります。イエス様は、彼を救うだけでなく、使徒、また宣教者へと任命します。それは何のためかということが、冒頭に開きました使徒の働きの26節の言葉です。私たちの目をも、霊の目をも開くために神様は先に信じた仲間たちを通してご自身の光を届けます。私もまた周囲のイエス様を知ってるクリスチャンたちから証しをいただいて求めるようになり、そして教会に導かれました。同じ人間のはずなのにどこか違う。その理由が、その方がクリスチャン、イエス・キリストを信じて救われたものであることをクリスチャンたちは明かします。そして、霊の目を開くために聖書の言葉を伝え、御言葉とともに聖霊が働き、理解させ、神に立ち返らせるのです。詩編にこういう言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。そして第一コリントの2章10節にこうあります。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みにさえも探られるからです。御言葉が告げられ、そして聖霊が理解させる。こうして私たちは神様を知り立ち返ります。神の光に照らされて人は神の方に向き直ります。これが悔い改めです。救いのための最初の呼びかけは悔い改めなさいです。それは後悔ではなく方向転換です。先週日日曜学校で学んだ放蕩息子の例え、また今日児童説教で語られた99匹の羊、100匹のうちの1匹が立ち返ったことに、例えられている通りです。必要なのは、まず第一に、自分が神のもとから離れて いること、神様を知らないでいることを認めて神の方に向き直ることです。2番目に覚えたいことは、信仰により罪の赦しを受けることです。使徒の働きの26章の18節の続きを読みいたします。立ち返らせの後ですね。こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の赦しを得てとあります。この私というのはイエス様です。罪を悔いて向き直るだけでは救いとはなりません。信仰を持って罪の赦しを受ける必要があります。これが神の救いの指針の第二です。そしてここで覚えてほしいのは、救いは何かをしたことではなく受けたことであるということです。自分が信じた、これ大切なことです。しかし信じて受けたということを曖昧にしないでほしいんです。受けること自体には何の力もありません。受けたものに力が、救いをもたらす力があるのです。贈り物に例えさせていただきます。素晴らしい贈り物が差し出された時、大切なのは自分がプレゼントをあげようとする人のところに行ったこと、あるいは手のひらを開いて伸ばしたこと、これが大切でしょうか。もちろんいただくためには行って手を差し出す必要があります。しかし受け取らなければプレゼントは自分のものになりません。信じたことは受け取るための手段ですけども、受け取ったことの方が大切なんです。そしてもう一つ大切なことがあります。何をもらったかということを明確にしていることです。プレゼントをもらいつけている人はそういうことになるかもしれません。受け取ったんですけれども、中身を確認しないままどっかにやってしまって、あるいは高価だから盗まれないようにと、どこかに、例えば地面に埋めてしまうことをして、何をもらったかわからないままでいてしまう。そして、どこにしまったかわからないまま見つけられなくなってしまうと、贈られた実感や祝福を得ることができなくなってしまいます。イエス様を信じたときに何を受けたか、私たちは明確に覚えていますか。たくさんたくさん祝福があるんですけども、パウロに主が告げられたことはただ一つです。罪の赦しを得るということです。これがすべての救い祝福の始まりです。神様は私たちをずっと愛しておられます。御子をくださるほどに愛しておられます。しかし罪が神様の愛と恵み、救いを受けられないようにしてしまっています。神様は正しく清いお方なので、罪と共にあることができないからです。そして罪の赦しは、 十字架の犠牲によってのみもたらされます。どんな代価を人が払っても得ることはできません。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。そして一度与えられた許しは決して失われません。今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、ローマ人の手紙の8章の1節にある通りです。人が新しく生まれたのは自分の決心によるのではなく神からいただいた賜物であることを覚えましょう。誓いを立て、約束に署名し、また最後まで歩もうと決心することは良いことですけども、それらどれ一つをとってもそれでは救いではないのです。救いとはイエス様がご自身の十字架をもって私たちに罪の許しを与え、それを私たちがいただいたことなのです。救いの恵みをいただいてこそ私たちは日々努力することも生きてくるんです。パウロはあらゆる素晴らしい働きをしましたと、他の人よりも多く働きましたと言いましたけども、こう付け加えます。それは神の恵みですと。3番目にパウロが告げるように命じられたのは相続です。御国を相続する、しかも聖なるものとされた人々と共に、イエス様を信じた全員で共に神の国を相続することを得させるためであると、パウロにイエス様はおっしゃいました。目を開かれ神に立ち返り罪の許しを与えられた後に相続に預かることが伴います。神様はキリストの犠牲のゆえにあらゆる祝福と回復を与えます。新しく作られ永遠の命をいただきます。神の子供とされ神の家族にいられます。そして子供ですから相続権を得るんです。ローマ人の手紙の8章の17節にこうあります。新約聖書309ページです。ローマ8章17節で、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。イエス様と共に御国を受けるものとされました。天国に一時滞在するのでもなく居住権をいただくのではなく相続者として天国を受ける、これが天国の救いです。まだそれは完成していません。しかし天国、神様の支配の恵みは、神は常に共におられ、そして神の技をなし、神様と共にあって守られていますから、いつも最善に導かれ、 決して失望に終わることがなく、また日々祈りを持って神様と共に交わることができます。それは天国に行ってからではなく、今から、救われた今から与えられています。目を開かれ、主に立ち返り、キリストを信じ、罪の許しを受け、御国をキリストと共に相続する。これらすべてのことが恵みとして与えられています。私たちは信じて与えられたということを覚えましょう。これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。救いの結果、この祝福を得るのです。お願いいたしましょう。天の父様、私たちが信仰によっていただくものがどれほど尊いものであるかを、私たちが覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。